京都人町出会い門
ばったり将棋のコーナーです。さて畑さん、今日は、まあ、商店街の話をしてたんですが、はい、
ですね、まあ、商店街がですね、井上さんのところもそうですけれども、京都の、中心地区にはですね、まあ、たくさんの商店街があると思うんですけれども、はい、それらを結ぶそういう街のですね、回遊性というものについて、その効果ということをちょっと、話したいと思うんですけれども、
はい、回遊性というと、まあ、人がうろうろこう回ってくれはるというイメージですかね。
はい、はい、まあ、京都の街なんかはその歩いてみると皆さん分かると思うんですけれども、あまり道幅も広くない割には交通量もたくさん多いと。で、特に田の字地区と言われると京都の中心地のエリアなんかで行けばもう市場のその入る直前になると必ずと言っていいほど渋滞しててですね、とてもじゃないけどそののんびり歩いて街を楽しむというそういう感じには全然なってないと思うんですね。で、やっぱ車で来るとですね、長いこと置いてるとやっぱり駐車料金もかかりますし、特に中心地なんかはその商店に物を買いに来るのにまず車で来る人もあまりいてないと思うので、
はい、
ほとんど の車がもう通過してしまうだけという形と、まあ来てもその一つの店にね、パッと寄ってパッと帰ると、
うん、
まああまりその街中をショッピングして楽しむというようなそういう感じにはなってないと思うんですけれども、でその、人がですね、その街で安全にのんびり歩けるようなそういう回遊性を、作るとですね、どれぐらいのそのまあ経済的とかいうかそういう効果があるかというのをですね、福岡の方なんですけれども、ちょっと算出されてる大学の先生がおられてですね、
はい、
まあそこをちょっと参考に言わせていただくとですね、そこはまずその人の回遊性を作るのに、京都の、福岡の中心地にですね、まあ、100円バスを巡回させて、外周とその中を全てゾーンとして100円で、
はい、
バスを走らせてると。でそうするとそれがまあ5分ないし10分間隔でですね走らせてて、かなりそうすると皆さんそのバスに乗っていただいて、点在してるそのショッピング街みたいなところをかなりはしごできるようになってきたと。そうすると今までその乗ってなかった人もかなり乗ってきて、バスの利用客はだいたいまあ2倍近くまで増えたと言われてるんですね。でまあそれで、バスを利用した人がそのまま街に降りて、で街をのんびり歩いて回遊をすると。そうするとそのお店にねブラッと立ち寄るという人の数もまあ 1.8 倍ぐらいに増えたと。その 1.8 倍の人がまあだいたいブラッと寄ってですね、平均的にまあ1人あたり1500円ぐらいの買い物をしていただくというふうなそういう算出が出てるんですけれども、そうするとまあ、例えばですけれどもまあ1億人ぐらいざっとその、福岡の街でですね遊びに来られた方が、1人全て一軒新たな店にブラッと寄られるとですね、まあ1億、1500億円ぐらいの経済効果があると。でも京都で言うと、まあ京都は来訪者というと、まあ年間5000万人ぐらいですから。
はい、4500万人がね、観光客だって昨年言ってましたね。
そうですね。はい、まあその人たちがブラッとそのね、回遊性ができて街中をうろちょろ歩いて、新しいお店をその探すようなね、ショッピングのまあ楽しみないし、街歩きを楽しむというふうになればですね、まあ、まあ、700億とか、まあ、そういうだんだんもうわけなからん数字になってきますけれども、そういう感じの経済効果があると。で、まあ2002年ですかね、阪神タイガースでものすごく盛り上がって経済効果と言われた時に、あれが関西だけで1000億円ぐらいの経済効果があったと言われてるんですね。それが一つの、町にで、近づくぐらいの経済効果があると。で必ずしもその昔みたいな形で車でね来ていただいて、でそれでショッピングして帰ってもらうだけではですね、逆にその経済的にはお店とすればマイナスではないかということが最近かなりの調査で分かってきて、で京都なんかは まさにその田野地区なんかはもう道が狭いですし、のんびり歩いて楽しい街ですから、そういうことを実践すればですね、京都の真ん中の中心地の経済もものすごく活性化するんじゃないかとちょっと考えてましてですね、でまあ、ちょっと井上さんの方ともですね、以前ちょっとお話しさせていただいた時に、新京極も一つの商店街だけでなしにですね、もう少し他の商店街と連結を深めてですね、他の地区というかそういう面でものを考えたいということをですねちょっとおっしゃってたんですけれども、で、まあ、 そういうなんか商店街としてですね、そういう地域性を結びつけて、あの回遊性をこういう形でも出したいという、そういうなんか、希望みたいな、どういった希望とか井上さん今のところお持ちですかね。
そうですね、やはりお客様が安心して歩いて、そのいわゆる回遊できるということの一つの要素として、まあ、駐輪問題というのがありますね、はい、だから自転車で来ていただくのは結構なんですけど、置く場所がやはりねなかなかないというのがありまして、でそれをやはりどういうふうにして解決していったらいいのかということは、まあ、すぐ正解は ないわけでございまして、まあ、駐輪場所を設けたとしてもですね、自分が目的のところまでは自転車乗っていかはる人の方が、うん、圧倒的に多いわけですので、うん、まあ、そういった、啓蒙も含めてですね、そういった問題、これはいわゆる新京区商店街とか何々商店街の単位ではなくてですね、この先ほどおっしゃった田野地区にある商店街全部がですね、うん、連絡を取り合ってみんなが、連携してですね、一つ取り組んでることの一つです。それともう一つは例えば新京区映画祭でもそうなんですけども、今度10月10日に京都シネマさんで上映の機会を設けるんですけども、市場烏丸まにある施設もいわゆるもうこの京都の中心部商店街の中のもうお仲間やという形で思ってまして、つまりどこどこ商店街とどこどこ商店街戦うてんのと違うて、我々 の、まあ、戦うべきは京都駅周辺とか、はい、例えば郊外のショッピングセンターとかですね、はいはい、まあ、他の観光地であるとかですね、まあ、要するにそういうことであって、まあ、京都の魅力っていうのはやはり歩いて散策ができるというところの良さで、その中に思わぬ発見があるという良さ、本当に歩くことによってますますその京都に愛着を持っていただくということをなればいいなというふうに思ってます。
そうですよね、特にねリピーターの方も多いわけですから、一回こっきりのね方だったらば、多少車がたくさん通ってて歩きにくいなとか、自転車いっぱいでちょっと通りにくかったなっていうのでもそれで終わってしまうかもしれませんが、やっぱり何回も来てもらおう、何回も行きたくなる街ということを考えると、そのあたりもね、うん、
そうですね、京都市の方もですね、歩いて街をね発見してもらうというふうな取り組みもかなりやられていて、まあ、我々建築士会も建築士の日には必ずその街探索ということでね、一般市民の方を連れて街を歩くわけなんですけれども、必ずその皆さん面白かった、ものすごい新たな発見があったと、かなりものすごくその街に対してね目をキラキラ輝かせながら、
うん、
新しい発見がした、今日一つ何か得したというような形でですね話していただけるのがねすごく嬉しかったんですね。でそういうふうな形で皆さんがね、街を興味を持って歩いていただけると、当然その街の方ともコミュニケーションがかなりねできて、新しいその文化とかもこれからも生まれるんじゃないかなと、まあ、映画も一つもそうなんですけれども、町の整備よりね、僕は文化をね、生み出すということの方がかなり僕難しいと思うんですね。で、文化が一度根付いていくとですね、それをまた継続してね、それを共通ツールとして継続ができると思うんですね。そのためにやっぱし、その街中でもっとその人の出会いというようなものが、できればと、そういう機会をたくさん作るためには、やはりその街でですね、回遊性というかね、人がそののんびり歩けて、いろんなところで物を発見して、そこの土地の人と会話ができると。そういうふうな街を京都の中心地にできれば、もっと京都は元気になるんではないかなと考えてるんですけれども。
はい。はい、さて、その新京極映画祭なんですが、井上さん、今年はいつからスタートでしょうか。はい、
10月10日からスタートでございまして、10月10日は京都シネマさんで、そして11月の、10日と11日京極弥生座さんで、11月24日はムービックス京都さんでという形でやります。また詳しくは新京極のホームページをご覧ください。
はい、テーマは何か決まってるんですか。
歌って笑って涙してと、いかにもベタなタイト
ル。私どんなラインナップでというのを考えておられ
ますか。はい、例えばですね、パッチギとかですね、はいはい、スイングガールズとか、シャルウィーダンスとか、また、お古い方でしたら、ひばりとちりめのやじきた道中とか、エレキの若大将とかですね、はいはい、 まあ、老若男女楽しんでいただけるプログラムを用意してお待ちしておりますので、はい、ぜひ新京区に足を運びください。
10月10日からだそうです、はい、ご期待ください。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。今日のゲストは新京極商店街振興組合の副理事長井上康弘さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe